今一番面白いエンタメはアメバでやってる恋愛病院、そして石丸真二の恋を見守る会の YouTube、 ぜひこれ一旦見てください。はい、というわけで大阪で創業110年、パッケージメーカー代表の箱社長と申します。ヨガシマガシテンのパッケージを作ったり、企業のパッケージをデザイン、企画、製造、販売している会社を経営しております。今日はですね、最近僕が激ハマりしています、番組というかね、アメバの番組について、お話しさせていただこうと思うんですけども、というのもね、大前提、僕その恋愛リアリティショーみたいなのを、全く見たことがないんですよね。昔のそのよくある、ラブワゴンみたいな、あんなはちょっと見たかなぐらいやけど、あんま興味がないんですよ、他人の恋愛に。特にもうこんなおっさんになってくると、もう人がの色だ恋だとか、特にも最近もうすごいでしょ、高校生とかでも今日好きとかでね、今日好きになるからなんちゃらかんちゃらみたいな、全く興味ないんですよ。でもうそんなんて逆に言うと、その子供に悪影響やぐらいに思っているんですよね。そんな僕がですね、アメバという新しい番組があるじゃないですか、テレビ局というかね、ネットのテレビ局があって、でそこにリハックをやってた、高橋、プロデューサーって方が、アメバに入り、でいろんなことを仕掛けていってるのは見てたんですね。リハック好きで追ってるんで、政治系が好きなんで。でその人がいきなり恋愛リアリティショーをやると、あ、そうなんだと思って聞いてたら、そこに出てくるのがなんと石丸真二さんなんですよね。安芸高田市の、元市長やった。で都知事選にも出た石丸さんが恋愛リアリティショー、うわ面白そうやなと思って、ちょっと見てみようって見たら、こうめちゃくちゃおもろかったんですよね。今日はね、それが面白いという、これね、今多分一番面白いと思うんですよ。で僕そこのアンテナめちゃくちゃ立ってるんで、それについてね、ちょっと見てない人がいたらね、絶対見た方がいいんで、お話しさせていただこうと思います。番組名はですね、恋愛病院ということで、その別に若い子とか関係なく、恋愛をこじらしてる一番年上で42歳の石丸さんぐらいかな、で一番下の人で25、6歳の女の人で、去年のクリスマス2日間をに、沖縄かなんかに一棟貸しのヴィラに行って、そこで処方箋が出るだけですよね、恋愛病院やから。でその処方箋に合わせて男女5人が、どんな恋愛模様が、起こるかみたいな話なんですよ。で もちろんノンフィクションで、その場その場でどんな動きがあるかって話なんですけど、で男が面白いのが、全部下の名前で出てくるんですよね。石丸さんはシンジやから、シンジ、もう僕はシンジと呼んでます。で秀夫という元俳優の方がいたり、流星って言ってね、元ホストでね、桑田流星さんってね、それこそ光さんとか令和の虎とか出てるあの人が出てたり、で正勝さんっていうね、これもよくね、ネット番組とかの司会やってるフリーのアナウンサーがいたり、で優斗さんで元 J リーガーで料理作ってる、この5人で男は構成されてますと。で女性の方はですね、朝さんってね、なんかこれもね、ホリエモンとかの番組結構ね、インフルエンサーやっぱ出てるんですよ。もともとある程度数字持ってたり、もちろん切れかったりっていうのが出てるっていうのが大前提で、その朝さんって女性が一番若くて25歳、じゃあ25歳の女の人がなんでこじらしてんのって言ったら、東大出身で、25歳の若さで綺麗から、でミス東大みたいな取ってるから、私よりスペックが高い男がおらんとかいうタイプで、はるかさんってね、この人が一番人気なんですけど、30歳の女性で、起業家、この人もね結構いろんなYouTube とかに出てるみたいです。でエリナさんって人がいて、泉さん、この人が、元、今も政治家かなの人がいて、夏子さんって元グラビアアイドルが38歳ぐらいみたいなのが5対5で、何が起こるんだってとこなんですけど、もうなんせその石丸真二の石丸ワードが面白いのと、これをモニタリングしてて司会進行を務めてるのがアレン様なんですよね。アレン様のこのツッコミも面白いし、そこにひろゆきさんがいてみたいなのの絡みも面白いで、本当にこじらしてるんですよ。だって石丸さんなんか42歳でね、すごい大学も出てて、元UFJ かなんかのあれになっててとか、すごく経歴やのに、なんでなんみたいなとこ、みんなが思ってたことをちゃんとぶつけてるのと、やっぱりそうこうやってるからこの人らこじらしてるんやっていうのを俯瞰で見れるってとこが面白いとか、あとはね、この番組がね、毎週ね木曜日にやってたんですよ。 で木曜日にこの番組が終わった後の生放送の YouTube でそのこれを企画した高橋 P とあと箕輪さんとか、西田さんっていうそのとか、音喜多さんとかすごい今まで政治を語ってた人が、石丸伸二の恋を見守る会っていう YouTube をしてるんですよね。これが面白いんですよ。だから本編見てこっちも見なあかんっていうこの二重構造で、しかもその見守る会は3時間ぐらいダラダラやるんですよ。これがなんかね、なんて言うんでしょう、その童貞感というか男子校感というか、なんか僕もね、あの共学の高校には行ってたんですけど、18クラスぐらいある中で女子が2クラスやったんですよ。なんかもうまさにその男子高校感の、もうそのなんていうの、童貞が想像して喋るとか、俺やったら誰がいいみたいな話をするのがめちゃくちゃ面白くて、もうそれに夢中になってました、ここのとこでね。それ見ててもやっぱりすごいなと思ったのは箕輪さんなんですよね。で箕輪さんもちろん本編出てないですよ。本編は面白いって話と、それをつけての箕輪さんがベロベロで酔いながらお酒飲みながらみんなで男5人ぐらいで喋ってるけど、やっぱそこで一個なんていうんやろ、アホになれるというか、ピエロになれるというかっていう箕輪さんと、もうベロベロでドーンと突っ込んで、で箕輪さんはその遥かって女性推しなんですよね。箕輪さん急にバーって立ち上がって、遥か俺は好きだとか言い出したりとかね。だから箕輪さんのその愛され力っていうのはすごい。僕箕輪さんってどんな、まあまあね、インフルエンサーやからちょくちょく見たり、いろんな YouTube のチャンネルに出てるとこは見てたんですけど、ああ、この人はだから愛されるんやとか、周りに人がいるんやっていうのをまざまざとなんか見せつけられたというか、結局その見守る会の YouTube3 時間もやっぱ箕輪さんがいないと物足りないんですよ。逆に言うと箕輪さんを見てるぐらいの感じなんで、箕輪さんが40歳ぐらいかな、で周りのその大人の人たちがそこを見て、だんだん真面目ないつも、政治系の番組しか出てなかった人らがだんだん崩れていって、急になんていうの、女人化して、そこでちょっとショートコントじゃないけど寸劇やるみたいなノリとか、そんなも考えれないようなのは箕輪さんが起こしてるみたいなのが、ほんと見てて、あ、この人はできるなと思って面白かったんで、これね、ぜひぜひ、もちろんアメーバに入ってれば全部過去も回も見れるけど、そんなもね、入って入る価値はあると思います、正直。で1話を見て1話の真珠を見守る回を見る、2話を見て2話の真珠を見守る回って、このセットで見ていただくとちょっと時間はかかりますが、めちゃくちゃ面白いエンタメだと思うんで、ぜひね、ぜひ視聴してみてください。このチャンネルでは日々の気づきを、インスタグラムでは仕事の模様、 YouTube チャンネルでは最新情報を随時更新していきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今日という日もあなたにとって良い一日でありますように。